瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課水野さんに台風が来る前にすべきことについてお話しいただきます。水野さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今回は台風が来る前にすべきことということなんですが、台風ではありませんが、最近は熱海市の土砂災害をはじめとした雨による災害が全国各地で発生していますね。
はい、そうですね。静岡県の他にもですね、鹿児島県や、島根、鳥取県等でもニュースで取り上げられているところを目にしたことがあるかと思います。地域によっては重大な災害の起こる恐れがあるとして特別警報も発令され、最大級の警戒が呼びかけられました。今、市民の皆様からも非常に関心が高い内容かと思いますが、これからは台風の季節が始まります。
そうですよね。台風といえば夏から秋にかけてというイメージがあります。
はい、その通りです。この時期から10月頃にかけては台風の到来が非常に多くなります。ちなみに昨年は日本に何回台風が上陸したか分かりますか？
台風の上陸数ですか。あまり数えたことがないんですが、5回くらいですか？
ですね、正解はなんと昨年は0回だったんですね。一昨年は5回で、過去20年での平均は1年で約3回程度です。その年ごとに数は異なりますし、上陸はしなくても日本に接近して影響を及ぼす台風もあります。
ということは、これからの季節、一月に 1,2 回程度台風に影響される可能性があるということですよね。はい、これほぼ毎年台風による被害も発生していますよね。
そうですね。台風といえば強い雨と強い風ですが、雨の方からお話ししたいと思います。激しい雨が降り続けると各地で河川の氾濫や土砂災害が発生する可能性が高くなりますよね。
はい、台風の時期、大雨で川で人が流されてしまったというニュースよく聞きます。
はい、大雨の時に川や用水路の様子を見に行ったということで被害に遭われるケースが多いです。
普段は穏やかな川でも大雨の時には全く違った表情を見せることがありますので、まず基本的に川や用水路には近づかないということを徹底することですね。
そうですね。極力不要不急の外出は避けるようにしましょう。激しい雨が降っている時には車で外出することも危険が伴うので注意しましょう。
視界も悪くなりますから事故のもとになりますよね。
そうですね。道路が冠水していたりすると普段見えている道路が見えなくなってしまうこともあるので危険です。
道路が冠水してしまうと、いわゆるアンダーパスでの事故にも注意が必要ですね。
はい、瀬戸市内にも3カ所のアンダーパスがあります。もしどうしても運転をしないといけない場合は危険な道を避けるようにしましょう。
大雨の時に不要不急の外出をしないというのは、これ避難の時も同じですか？
はい、そうですね。避難の基本は避難行動自体が危険になる前に避難を完了することです。ただし避難をしなければと思った時に、外を見たらすでに道路が冠水していたというような場合もあるかと思います。そのような場合には建物の中で避難をする垂直避難を行いましょう。
垂直ということは建物の1階から2階に上がったりして避難をするということですよね。
はい、その通りです。むやみに避難所へ向かうことが正しいわけではありません。その時の周りの状況で判断しましょう。
わかりました。さて、これからの時期に増えていく勢力の強い台風に対してはどのようなことに備えればいいでしょうか？
はい、強い勢力を持った台風は物を飛ばしたり樹木や家屋を倒壊させますので、まずはお住まいやその周辺に目を向け危険なものがないかチェックしましょう。
私は植木鉢とか物干し竿を片付けるということを心がけています。
はい、いい心がけですね。その他にも屋根瓦のずれや割れ、トタン板の緩みを点検したり、プロパンガスのボンベは倒れないように補強しておくなどが必要ですね。また家の周りの側溝が詰まっていたりすると大雨が降った時に排水できずに溢れてしまいます。普段から側溝の掃除は定期的に行っていただきまして、台風が来る前に側溝にゴミが詰まってないか等もですね、確認してください。
なるほど、側溝による排水の問題もあるんですね。わかりました。
はい、大雨が予想されるような場合、家庭からの排水を減らすことも気にしてください。お風呂の水を抜かずに張っておけば、断水してしまった時に生活用水として使用できますので、ひとまず貯めておくことをお勧めします。
防災の観点から言うと、普段からお風呂の水張っておいた方がいいですからね。他にも台風で気をつけておかなければいけないことはありますか？
はい、先ほども少し触れましたが、台風などで強い風が吹き始めると、看板や瓦など物が飛んできて危険です。風が吹き始める前に雨戸を閉めて、雨戸がなければ外から板などを落ち着けて補強したり、窓ガラスの内側から専用フィルムを貼ったり、ガムテープを×印に貼ると効果的です。
台風が来る直前にやろうと思ってもたくさんありすぎて大変ですから、普段から対策できることは事前にしておかなければいけませんね。
そうですね。もう一つ台風に伴う強風で注意していただきたいのは、吹き返しがあるということです。
吹き返し、これもあまり聞かない言葉かもしれません。
はい、吹き返しというのは台風が通過した後に吹く強い風のことです。台風が過ぎた1時間から2時間後に強い風が吹きますので、吹き返しが発生する可能性が高い期間は外出などをできる限り控えましょう。
台風が過ぎたと思って油断してはいけないということですね。
その通りです。被害を防ぐために重要なことは、テレビ、ラジオ、インターネットなどの台風情報や大雨洪水に関する最新の情報を入手することです。
そうですね。災害の時にはラジオサンキューをお聞きください。ラジオサンキューは市内の防災に関する情報をより早くより詳しくお伝えします。万が一停電しても乾電池式のラジオや充電機能付きのラジオなら気象情報やニュースを聞くことができます。
テレビ、ラジオの気象情報は大切です。今年度5月に避難情報が改正されました。警戒レベル3の高齢者等避難が出たら、避難に時間のかかる方は早めの避難を、警戒レベル4の避難指示では災害の恐れが高まっていますので、素早く冷静に行動しましょう。
過去に避難指示が発令された時には、家の近くの川は今まで氾濫したことはないから大丈夫とおっしゃってる方もいました。
はい、予想を超えた時に災害は発生しますので、常に最悪の事態を考えるようにしてください。
そうですね。早めの避難を心がけるということにもつながりますね。また早めの避難ということで質問なんですが、大雨が降る前だと避難所が空いていないということもあると思います。そのような場合はどうすればいいですか？
はい、その場合は瀬戸市役所の危機管理課までお電話ください。早めに避難所を使えるように手配いたします。避難で自宅を離れるときは、火の始末や電気のブレーカーを落とすなど徹底しましょう。
はい、わかりました。あと避難するとき用意した方がいいものはありますか？
はい、非常持ち出し袋を用意しておきましょう。非常持ち出し袋とは、水や食料、着替えなどを入れておいて、いつ災害が起きてもすぐに避難できるように準備しておくものです。
あ、避難所には食べ物があるのかと思っていましたが、自分で用意するものなんですね。
そうですね、非常持ち出し袋に何を用意しておけばいいかは、瀬戸市のホームページでも公開しております。命を守るための防災ハンドブックが参考になります。
はい、早速準備したいです。他にも避難する際に注意することはありますか？
はい、避難は道路の冠水がひどくなる前に完了するのが基本ですが、避難しようと思い立った時にすでに道路が冠水している場合もあるかと思います。冠水しているとつい長靴を履きたくなるんですが、長靴の中に水が入ってしまうと非常に歩きにくくなってしまって危険ですので、紐で締めることのできる運動靴で避難しましょう。
運動靴を履き、非常持ち出し袋を持って避難する、これですね。
はい、また避難をする際には近所の方にも声をかけられるといいですね。
一人暮らしや高齢者だけのご家族の場合、避難所の情報などが十分届いていない場合もありますよね。
そうですね、やはり災害の時に一番に頼りになるのは、ご近所の皆さんです。日頃から顔の見える環境を作っておきましょう。新型コロナウイルス感染症が収束しない中にあっては、安全なところにあるご近所の方のお宅に避難させていただくことも、感染リスクを可能な限り下げるという観点では有効な手段です。
はい、日頃からの絆づくりが被害を少なくする備えの一つとなりそうです。皆様、日頃の備えお願いします。今日は瀬戸市役所危機管理課水野さんにお伺いしました。水野さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。